島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM アイズからルカがお送りいたします。はじめに県内の情報、今日は浪江町より、浪江消防署からのお知らせです。国道6号線の自由通行が可能になり、交通の利便性が大きく高まりました。しかしその反面、通行量が増えることで交通事故やゴミ、タバコのポイ捨てによる火災の危険性も懸念されます。ゴミやタバコのポイ捨てをなくし、火災を予防しましょう。車両増加による交通事故や動物の飛び出しによる事故に注意しましょう。私たち消防士が浪江町、楢葉町に常駐しておりますので、火災や救急要請がありましたら迷わず119番通報してください。浪江町からのお知らせでした。続いて FM アイズが絆づくりインタビューをお送りします。今回は福島震災遺産保全プロジェクトの一環で、震災の記憶を後世に伝えるため特集展を行っている福島県立博物館主任学芸員の高橋満さんにお話を伺っています。
高橋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは2月から震災遺産を展示する特集展を、ね、開催しているんですが、開催するまでのちょっと流れをちょっと教えてください。
はい、我々はですね、震災遺産保全プロジェクトということで、福島県に震災で起きた出来事、たくさんいろんなことが起きたと思うんですが、それをきちんと、後世に伝えるために、福島県に何が起きたのかということをですね、物証として、物として示そうということで、我々が震災遺産と呼んでいる震災を示すもの、場所の調査をしてですね、それらの資料を保全するという取り組みをしております。で、保全をすることで、防災教育とか、例えば減災について考えるということに役立てられるというふうに考えておるんですが、それを今回展示ということで広く県民の皆さんに紹介して、まずこういう活動があるんですよということと、実際に資料を見ていただいて、もう5年経ちますけれども、あの時こうだったとかっていう、少しこうね、記憶の方も薄らいできているところもあると思うので、展示を見てもらって、そういう福島に起きた出来事をですね、もう一回こう、自分のものにするというか、振り返ってもらえる機会になればいいと思いまして、展示の方を企画いたしました。
それでね、震災遺産ですけども、はい、主にどういったものを展示してるんですか？
震災というと、もういろんな局面があるんですけれども、我々は例えばですね、いわきで、起きた大余震で発生した活断層とかありますが、そうしたものも発掘してですね、剥ぎ取って標本にしておりますし、あるいは津波で流されてしまった道路標識とか、 あるいは富岡駅の改札ですね、これも津波の被害を受けたところですけども、そうした目に見えてこの被害の状況が分かるものもありますし、それ以外に避難所に残されていた張り紙だったり食料の段ボールですね、そういう避難所がどういう場所だったのかを示せるような資料、そうしたものも展示しています。
過去の建築物をですね、後世に残す震災遺構の 3D 映像も公開しているんですけれども、この 3D 映像を、ね、作るきっかけを教えていただけますか。
いわゆる震災遺構ですね、その場所に根ざした、被災を受けた場所とかですね、そうしたものはそのまま持ってくることもできませんし、そのまま残すというのも、かなり大変なことになってしまうんですね。その一方で、徐々に復興復旧ということで、津波や地震を示す場所がどんどん撤去されていく現状があるんですが、その中で、きちんとそういう被害が受けた場所があるんだよということを残すには、今の技術ですと 3D のレーザー計測ということで、建物ですね、被災した建物、被災遺構、いわゆる震災遺構ですね、デジタルの世界で復元することが可能になります。そうすると建物は壊れたとしても、そこにあった、構築物というものを、デジタルの世界の中で、復元することができるんですね。これが一つ、震災遺構を残し方の一つなのかなというふうに考えて、これまで県内で、20カ所ほど東北大学さんの協力を得て、実施しております。
3D 映像ということで、ね、皆さんも結構 見に来られた方も結構興味深く多分見ているのかなとは思うんですが、私もぜひね、まだ見てないんでね、後ほど見せていただこうかなと思います。はい、それでは特集展ね、いろんな方見に来られたと思うんですけど、見に来られた方の反応はどんな感じですか。
そうですね、まず、双葉郡とかと、あまり行ったことがない人ですと、あ、こういうことが起きたんだねとか、あるいは、ニュースで過去に流れていたようなことを、まあ、追体験できるような資料がありますので、やはり大変なんだなとかという、そういう、被災に対する思いを述べる方もいらっしゃいますし、あとはその双葉郡にお住まいだった方もよく観覧していただいているんですが、逆にですね、その被災した、場所だったりものをご覧になるんですけれども、懐かしいっていう風な感想をおっしゃる方が多いので、それが非常に印象深いですね。
まあ、それで今後ね、福島震災遺産保全プロジェクトですか、はい、また何か計画されているかと思うんですけど、今度どんな計画されてますか。
そうですね、まずはこれまで通り、震災遺産を、どこにどんなものがあるのか、どこにどんなものが生み出されたのかっていうのを、きちんと押さえる必要がありますので、それは浜通りだけではありませんので、中通りとかですね、そういう県内に広く影響を与えてますから、それを示すマップ証というものをきちんと調査保全しなくちゃいけないというのがあります。それは今まで通りの活動の延長なんですが、それから、今特集展という形で展示してますけれども、こういう普及事業ですね、県内で今回で7回目なんですが、これからは県外でもこういった展示をやっていってですね、福島県の経験をこの共有するという、そういう取り組みをしていきたいと考えています。
最後にですね、ラジオを聞いているリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、震災から間もなく5年という一つの節目を迎えますけれども、やはり、ね、震災で福島県に起きたことというのは、まあ、特殊な事情がありますが、単に特殊だというのではなくてですね、本当に何が起きたのかというのを一つ一つ確実に示していく必要があると思って活動を続けておりますので、今回展示ということでやっておりますので、それをぜひご観覧いただいて、震災っていうものを改めて考えてもらうきっかけになればいいなと思っていますので、ぜひ博物館の方に足をお運びいただけるとありがたいです。
今日は福 福島県立博物館の主任学芸員高橋満さんにお話を伺いました。高橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
私は何を残しただろう。
手頃とか身の丈とかではなく、エスクワイアがまとう高級感は自分のために、最先端の安全性は大切な人のために。自分のアクセルを今踏み込もう。あなたと共に進むエスクワイア福島トヨタ。
70周年カーニバル20日まで開催中。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、C-WAVE、FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。